変えて時間を未来のために使おう。こんにちは、ガッキーこと研修講師のにがきです。
こんにちは、お相手は才川貴子です。ガッキー先生、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、ガッキー先生、もう新年年明けまして、お仕事の方も、もうお忙しいですか？
おかげさまで、年末お伝えしたっけな、年末も30まで、あったんですよ、お仕事。
もう頑張ってましたね。12月31日までなのに、30まで。
初めてだったんですよ、30までやったの。すごいですよ、びっくりしました。
でも研修とか学ぶ皆さんもすごいですよね。
そうなんですよ、
年末まで学んでたってことですもんね。
そうで、どうやらなんですけども、研修会社の公開講座ってね、どの会社さんでも応募できるっていうタイプの研修だったんですけども、場合によっては企業からリクエストがあると、その土日とかに開催したりとか、休みの日に開催したりとかっていうのも、要望があるとやったりするんですよ。何人以上いれば開催できますみたいな。で、一つの会社さんが何人もで来られてたから、そういうのがあったのかなと思ったんですけども、はい、にしても、30は初めてだったので、おーと思ったんですね。でもありがたいことですね。で、そして年明けも5日からですね、はい、今年は。
早かったですね。
ね、ありがたい、これもありがたいです。でも通常は、年明け仕事始めの日じゃないですか、5日って。だから、あんまり研修入ることないんですけども、たまたま、一つの会社さんからの、個別のご依頼があって、はい、やらせていただいたんですよね。で、ちょっとね、今までやってきた研修とちょっと違うテーマだったので、私も新鮮だったんですが、業務改善研修っていうですね。
はい。
で、業務改善っていう言葉自体はよく耳にするじゃないですか。
はい。よく言う、ジョブクラフティングとかいう言葉でも聞きますよね。
でも具体的に業務改善って何をやるイメージですか？
業務を改善っていうところで言うと、例えば、例えばとか言いながら、例えば、宅急便とかの皆さんであったりすれば、夏、お客様のところに、汗臭いので荷物運ぶ、ちょっと嫌だなとか、いうのがあるから、シャツ変えるとか、下変えるとか、それで新しいご新居に荷物運ぶみたいな。そういうのが業務改善みたいなイメージ。
そういう感じですね。面白いですね。なんか私は例えば手作業とかで時間かかってたものを、効率よくできるように工夫するだったりとか、間違いを減らすために、チェックをもっとやりやすくするだったりとか。
無駄省くみたいな感じかな。
そう、うん。私は割とそういう効率化みたいな感じのイメージを持ってて。例えば昔って、会社の中に回覧板って回ってませんでした？
ありましたね。
紙で回覧されてて。
なんかチェックしなきゃいけないやつですよね。
そうそう、チェックするところで、その順番に回さなきゃいけないから、なんか誰かのところに止まってると一向に進まないみたいな。でもなんか回ってきた時にはすでにすごい時すでに遅しみたいな書類があったりとか、ああいうのが無駄だから、こう、オンラインでみんなで見れるようにしようみたいな。そうすると、いつでも、見たいときに見れるよね、みたいな。で、あと、実際全員が見るまでの時間も短縮できるよね、みたいなこととか、あったり。あと、業務改善って言ったら、そう。郵便物を昔ってよく会社から発送してたじゃないですか。で、そうすると、書類の頭にも宛名があって。
はい。
で、封筒にラベルで宛名貼って、みたいな。で、そうすると、間違いを起こしやすいですね。中身と外側が合ってないとか。あと、 二度手間になる。要するに、中身作って
はいはい。
封入してラベルを貼ってっていうもう手間が異常に増える。うん。だそれを窓付きの封筒にすれば、
ああ。
間違いもなくなるし、とか、うん。っていうような、まあ、そういう業務改善、事務作業の改善みたいな感じで、私は結構、触れてきたことが多かったんですね。うん。うん、で、まあ、なんでその話したかっていうと、今回やったその研修は、業務改善というのと、作業改善は違うっていう、そういう話だったんですよ。
似てるけど難しい。なんか違うけど、それが、どう違うかが難しい気がする。
で、まあ、改善の前に一方で、こう、組織文化っていう言い方があるじゃないですか。組織文化ということは。で、いろんな会社さんで、組織文化って違うんだけれども、うちの会社の文化はね、みたいな言い方することありますよね。それって、何かっていうと、わざわざ言わなくても当たり前にできるようになってることが組織文化なんですって。
わざわざ言わなくても当たり前にできるようになってること。
例えば、出社した時にみんなが大きな声でおはようございますっていうのが当たり前になってたらいちいち言わなくてもみんなやるじゃないですか。だけど、挨拶の文化がないところは言わないと挨拶しないんですよね。そういう違い、そういう違い。で、例えばコピー取ってって言われたら、ここまでやるのが当たり前だよねってなってるとか、そういうものが組織文化、根付いてるもの。もう言わなくても、指示しなくても、分かってる、やってるっていう、そういうもの。で、その組織文化があるから、今までこうやってきたからこれでいいんだよねってなりやすくって、そこにメスを入れないと、業務改善ってできないよねっていう話なんですよ。で、じゃあ、その作業改善と業務改善の違いって何？作業の改善は自分たちの便利さとか効率を考えればいいんだけれども、業務改善っていうふうに言うと、経営的価値に結びつけるっていう。それを取り組むことによって、例えば売上がアップするとか、コストが下がるとか、お客様の満足度が上がるとか、というような、価値を見出せるような改善。そのために、今までの組織文化の中にメスを入れて、今までと違ったやり方をやっていくと。っていう考え方らしいんです。そう。で、ああ、なるほどなと思って。だから私が今まで改善って思ってたのは、ああ、結構作業改善の部分が多かったんだなって。そう。で、結構改善って別にどこの職場でもちょっとした改善って取り組んでるはずなんですよ。こうやった方がね、なんかやりやすいよねとか、こうやった方が間違いがないよねとかって改善してると思うんだけども、そこがもうちょっと大きな目線で、それによってお客様の信頼を得られるよねとか、そういうとこまでが考えられるようになると違うよねっていう。そう。で、要するに組織的に取り組むならば、業務改善であるべきで、作業改善ではなく、業務改善であるべきで、みたいなとこなんですけども。そう。そんなね、ちょっと研修ですね。私が今までやってるそのプロジェクトマネジメント系とかとは、またちょっと考え方が違うというか、海外の視点が違う感じなんですよね。
なんかよく業務改善って私がこう学んだものとかでよく聞いてたのは、無理、無駄、
無駄。
無謀をなくすことみたいな。そんなことをしていきましょうみたいな感じは聞いていましたけども、そこでなんかやっぱり業務改善と作業改善の考え方の違いっていうところまで踏み込んで考えていなかったなって。思
そう、
い
だ
ま
から
すね。目
私も勉
的
強に
と
な
か
る。
ね。
そうそう。だから、そこまではちゃんとやる、あの、紐づけることによって、達成する価値っていうのもちゃんと歌えるし、で、当然、 会社として組織として取り組むんだったら、やる前とやった後の比較、達成の割合だったりと
そう
か、
です
変
ね。
化だったりとかっていうのをちゃんと数値で取るとかっていうことが必要なんですけども、本当になんかその数値化するっていうところなんかも考えて、目標を立てるっていうですね。だからなんかね、この改善の目標とかって言ったときに、ぼんやりした目標を立てると、達成しないっていう話が、まあ、いろんなところで出てくるんですけども、
そうですね。
例えば、作業を効率化する以上ってなると、何をもって効率化したっていうふうに測るのかがわかんないじゃないですか。でも、例えばこれが10時間かかっていた作業が1時間で終わるようにするって言ったら、そこで測れるじゃないですか。そういうことを言ってるんですけども、そうなんですよ。だから結構ね、まあ、こういう改善とか、あるいは改善対象を洗い出すみたいな時に、その曖昧な言葉の表現で、いろんなことが出てくるのが多いんですよ。
ぼんやりとね、なんだ、こう、売り上げを上げるとか、だけでこう、やるとダメですよね。やっぱり
そうなんで
数
す。
値化するとか、なんかこう、見える化しておかないと、ぼんやりしますよね、やっぱり。
そうなん
どう
で
していい
す。
かわ
で、
からないし。
無意識に、そのぼんやりした表現を、あっちこっちで使ってしまいがちなんですよね。で、特に、私たち、どちらかというと、日本人の、まあ、性質というか、習慣として、若干、こう、ズバズバ言うよりは、表現を和らげて伝えるみたいなことをやりがちじゃないですか。その和らげるところでその抽象化した表現にしてしまいがちなんですよね。
なるべく早くやってねの、なるべくはその人にとってどれだけ早いかっていうとこ
そう
です
な
よ
んです
ね。
よ。十分に考えてね、十分にって何っていう定義がない指示とかを、あるいは報告とかをしているんですよね。その曖昧なものが並んでいる中で、いろんなものを決めたり測ろうとしてもできないんですよ。だから判断を誤っているケースもあるよねっていうのがあって、で、それをできる限り具体化して、問題を洗い出すときにも具体化して、何がどんだけ足りないとか、何がどんだけかかっちゃってるとか、みたいな具体化して、で、それをどこの状態に持っていくのかっていうのを明確にしないと、施策は立てられないっていう、まあそういう話なんですけども。そう。で、そういったところを、こうなんか、見直すというか気づくっていう、まあ、そういう研修。で、まあ、講義は講義でいいんだけども、ワークの中でも、今の、それぞれの部署の現場の中での問題になっているようなものっていうのを挙げてもらって、で、それの、まあ、問題もいろいろあるから優先付けしてもらって、で、どういうものを変えるべきなのか、みたいなのを洗い出してもらったりするんですけども、その中でやっぱりこう出てくる言葉がめちゃくちゃ抽象的なんですよね、やっぱりね。で、これを踏み込まないと、過小評価にも、過大評価にもなり得るっていう、そこの部分に気づいてもらうみたいなね、そんなかな話があります。例えば、問題が発生した時に、顧客から、大クレームを受けたとかってもし書いてあったとするじゃないですか。
大
で、
クレー
も
ムっ
して 、
なんだって気になっちゃ
で、そうすると、
う。
すごいそれって重要で、緊急で、もうなんか対応必須みたいな項目にすぐなりがちじゃないですか。でも、その大クレームをちゃんと紐解いて、これこれこれについてこういう指摘があったとか、ですね。で、そうすると、じゃあ本当に緊急対応が必要なのかとか、優先順位を上げるほどのものなのかっていうところが、具体化されると判断ができるんですよ。適正な判断が。だから、その、抽象化することによって、要するに訂正表現にしてしまうことによって、過大評価にも、あるいはね、逆に、まあ、大したことないんじゃないかなっていう過小評価にもなり得るっていう。そこら辺を結構追求する研修だったんで、私的には非常にやりやすかったんですよね。で、出てきた成果物に、ここの踏み込みが甘いからこういう結果になるんですよっていう話をすると、なるほど、とか、みたいな。それで、まあ、業務改善のその問題の洗い出しの後に、じゃあどういうふうにして改善していくんだって計画立てるみたいな話があるんですけど、その業務改善ってことは今までやっていたことを変えるじゃないですか。で、変えるときに出てくる抵抗とか、 そういう話をちょっと次回したいと思い
いい
ま
です
す。
ね。ちょっとそこからさらに、今回のお話からさらに一歩踏み込んで。
ね、はい。なので、ちょっと私的にはね、珍しい、テーマの研修をね、できたかなって感じなので、ちょっと続きをまたお楽しみ
ああ、
に。
ぜひ、この続きを楽しみにしています。業務改善のお話、作業改善、業務改善。っていうところでね、ぜひ皆さんにもさらにこの続き、ここからがさらに着信をついたものっていうところですね。
そうですね。はい。
ぜひまたこの続き聞かせてください。
はい。
ラッキー先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。